こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボーレン15小児科第1番は、医療情報科学研究所が編集した小児科を視覚的、体系的に学ぶための医学テキストである。2022年間、ISBN は9784896328783、病気が見えるシリーズの一冊として、小児の正常な成長発達を出発点に、主要な疾患、診断、治療、診療上の注意点を一冊に整理している。最大の特色は約1800点とされるイラスト画像を用い、文章だけでは把握しにくい品の変化、病態、成人との相違を視覚的に示す点にある。小児科では年齢や発達段階が症状検査値、治療選択の解釈に影響するため、疾患名を暗記するだけでは不十分である。本書はその前提を踏まえ、基礎知識と臨床で問われる判断の接点を理解しやすく構成する。主な読者は医学生、看護学生などの医療系学生及び小児診療の全体像を効率よく確認したい医療従事者である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、正常な成長発達を基準にして小児の異常を捉える。本書の重要な軸は、疾患の説明を単独で並べるのではなく、小児の正常を理解した上で異常を読むという小児科の基本姿勢である。小児は成人を小さくした存在ではなく、出生後から乳幼児期、学童期、思春期へと連続的に変化する。したがって、身体所見、栄養状態、発達の評価、保護者から得る情報の意味も年齢によって変わる。疾患を学ぶ前に成長発達を抑えることは、何が年齢相応で、何が評価や対応を要する所見なのかを区別する土台になる。本書はこの土台から主要な小児疾患へ進むことで、知識を断片化させにくい学習者にとっては、症候から疾患名を機械的に結びつけるのではなく、発達段階経過、全身状態を合わせて考える視点を作れる点に意義がある。また成長や発達を扱う内容は、予防保健指導、慢性疾患のフォローにもつながる。治療対象の病気だけでなく、子どもの生活と将来を見通して診療する小児科の性格を理解する導入として機能している。次に、約1800点の図版で病態診療手順の関係を可視化する病気が見えるシリーズに共通する強みは、豊富な図版を単なる装飾ではなく、理解のための構造として用いることである。本書でも約1800点のイラスト画像を通じ、解剖整理、病態症状検査、治療の関係を視覚的に追えるようにしている。小児科では年齢別の変化や短時間で状態が変化しうる病態を扱うため、文章を読むだけでは全体像を組み立てにくい場面がある。図で因果関係や位置関係を確認できれば、用語の暗記から一歩進み、なぜこの症状が起こるのか、なぜこの評価や処置が必要なのかという理解につながる。特に初学者にとって、複数の領域を横断する小児科学の学習では、視覚情報が知識の整理に役立つ。一方で、図版が豊富であることは、臨床判断を図だけで完結できることを意味しない。本書の有効な使い方は、図を入り口に病態の流れを把握し、講義、ガイドライン、専門書、実習経験によって知識の精度を補うことである。視覚化は理解を早める手段であり、その後の臨床的検討を支える基盤として位置づけられる。さらに、成人との相違を明示し、小児特有の診療上の注意を整理する。本書が強調する違いが見えるという考え方は、小児科の学習で特に重要である。子どもの診療では、成人医学の知識をそのまま縮小して適用することはできない。年齢に伴う生理的変化、症状の表現の難しさ、体格差、発達段階、家族の関与などが評価と対応の前提を変えるからである。例えば、患者本人が症状を十分に言語化できない場合には、観察される様子や保護者からの情報の重みが増す。また、同じ症状でも年齢、発症からの経過、全身状態によって緊急性の捉え方は異なりうる。本書はこうした小児特有の論点を、正常発達や疾患の説明に結びつけて整理することで、成人との違いを孤立した注意事項にしない。これは試験対策だけでなく、臨床実習や多職種連携で必要になる視点でもある。小児を見る際には、病名だけを確認するのでなく、子どもの年齢と生活背景を踏まえる必要がある。本書はその基本的な枠組みをコンパクトに確認できる。もっとも、個別の治療量や緊急時の対応は、最新の診療指針や所属施設の手順で必ず確認すべきである。そして、広範な小児科学を基礎から主要疾患へ体系的に接続する小児科学は、成長発達、栄養予防、感染症、臓器別疾患、先天的な問題など扱う範囲が広い。そのため、初学者は各領域を別々に覚え、知識の位置づけを見失いやすい。本書は小児の正常な成長発達から主要な疾患までを網羅的に扱うことで、広範な領域を一つの学習地図として提示することを目指している。この構成の利点は、病気をどの臓器の疾患かだけでなく、 どの年齢で問題になりやすいか、成長や生活にどう関わるかという文脈で整理しやすい点にある。また、病態診断治療をつなげて読むことで、試験で問われる知識と実際の診療で必要な考え方の距離を小さくできる。全領域を一冊に収めるテキストである以上、各疾患の最先端の論争や高度に専門的な管理までを詳述する専門書とは役割が異なる。しかし、全体像を先に把握することは、後に詳細な文献を読む際の理解を大きく助ける。本書は、専門分化した知識へ進む前に、小児科の重要事項の関連を見渡すための基盤として価値を持つ。最後に、試験対策と臨床現場の参照をつなぐ入門復習テキストとしての位置づけ、出版社の紹介では、学校の試験対策から臨床現場まで長く役立つ小児科テキストとして本書が位置づけられている。この2つをつなぐのは、知識を箇条書きで提示するだけでなく、図版と体系的な構成によって疾患理解の骨格を作ろうとする編集方針である。講義の予習復習や試験範囲の整理に使いやすく、実習に入る前には小児科特有の視点を短時間で確認する助けになる。看護師、薬剤師、療法士、学校福祉の現場で子どもに関わる人にとっても疾患理解の入り口として参照しやすい。ただし、本書は診療行為を自己完結的に導くマニュアルではない。実地では個々の患児の状態、家族背景、地域の連携体制、最新の推奨施設の規定を踏まえた判断が不可欠である。利用者の評価にも、読みやすく疾患理解の第一歩になる一方、より深い知識には専門書を併用するという趣旨が見られる。この限界を認識すると本書の役割は明確になる。すなわち、広い領域を見通し、疑問点を発見し、必要な専門的学習へ進むための実用的な基礎テキストである。結論として、本書はこれから小児科を学ぶ医学生、看護学生などの医療系学生に加え、実習前の要点確認をしたい人、小児と接する多職種、担当領域外の小児疾患を概観したい医療従事者に適している。最大の実用的利点は、成長発達という小児科固有の土台と主要疾患の病態診断治療を一冊の中で関連付けて復習できることにある。図版を中心とした編集は、複雑な内容を簡略化するだけでなく、年齢による違い、症状から病態へ至る関係、診療上の着眼点を視覚的に整理する助けとなる。文章中心の標準的教科書が詳細な記述や理論的な厳密さに強みを持つのに対し、本書の差別化要因は、広い小児科領域を豊富なビジュアルで横断し、初学者が全体像をつかみやすい形にした点である。反面、希少疾患の詳細、最新の治療推奨、個別症例への最終判断までを一冊で補うものではない。そのため、授業、実習、専門書、最新ガイドラインと組み合わせることで進化を発揮する。小児を成人と異なる発達途上の存在として理解する視点を効率よく確立したい読者にとって、有用な基盤となるテキストである。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。